知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。この時間は2月16日日曜日に大宮小学校で行われました奈良大宮ロータリークラブ主催の防災訓練の様子前半をご紹介いたします。大宮地区自治協議会や奈良市役所、消防局、奈良市消防団などの共催で行われ、300人を超える参加者がありました。はしご車乗車体験や震度7の地震体験などに取り組み、奈良大宮ロータリークラブから奈良市消防団に災害用大型調理器レスキューキッチンの寄贈も行われ、地域みんなで災害への備えについて再認識する一日になったようです。まず奈良大宮ロータリークラブ宮西会長に防災訓練の主催やレスキューキッチン寄贈の経緯を伺いましたのでお聞きください。それでは奈良大宮ロータリークラブ会長の宮西さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。今日はレスキューキッチンの寄贈ということなんですけども、これに至った経緯を会長の宮西さんにお話を伺います。
はい、それではご説明させていただきます。このレスキューキッチンですけれども、これは大型の調理システムでございまして、約100名分の食事が素早くできるということで、いろんなとこに、いつどこにでも持ち運びもできますので、大災害時には大変役立つかと、そのように思っております。これまで1機はあったんですけれども、そちらの方が実際役に立ったということでお聞きしましたので、もう一機追加で今回は寄贈をさせていただくと、そういう経緯になりました。
そうなんですね。はい、寄贈先はどちらになるんでしょうか。
はい、奈良市消防団の方になります。
そしてこのような寄贈など社会に役立つ活動を取り組みされているということですが、これはどのような思いから広まっているんでしょうか。
はい、我々ロータリークラブといいますのは、奉仕の理念を学び実践するさまざまな職業の代表者の方が集まっている団体でございます。実際に、地元の地域社会の奉仕活動なども取り組んでおります。で、今回はその一環としまして、昨年度元旦に起こりました能登地方での大震災、この時の避難されておられる方の状況を映像で拝見しまして、日頃から地元の皆さんのつながりといいますか、助け合い、そのようなことで、防災訓練というのが非常に大切かなと思いまして、今回このように、開催させていただくことになりました。
なるほど。いろんな社会貢献をされているという印象ですが、防災に関しても取り組んでいらっしゃるんだなと改めて思いました。
はい、ありがとうございます。
そしてレスキューキッチンを選んだということなんですが、いろんな考え方があったと思うんですが、これに至った経緯を教えていただけますか。
はい、これはですね、奈良市の消防局、いわ消防団の皆様と、どういうものがいざ大災害時に一番役に立つんだろうということをお聞きしまして、レスキューキッチンがあれば非常に助かるということでお聞きしまして、選ばせていただきました。
かなり重そう、そして高価な感じがいたしますけども、準備大変じゃなかったんでしょうか。
そうですね、これはロータリークラブの地区の補助金というものもございまして、それをこう利用させていただいて寄贈に至りました。
はい、それでは最後に会長に今後の活動について、また防災についての思いをお聞かせいただきたいと思います。
今後も地域で必要とされる奉仕活動ですねも取り組みたいですし、この防災につきましては我々さまざまな業種の経営者の方が多いですので、それぞれの業種を生かした防災の取り組みということで今後組織的に動けるように模索している状況です。この防災につきましては我々のクラブだけではなくて奈良県北部の6クラブ合同で防災ネットワークを作りましてそちらの方でも継続的に今後もロータリークラブのネットワークを生かした防災について大災害時に何ができるのかということを考えて活動してまいりたいと思います。
そうですか、はい、大変心強いと思いますのでぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
お話を伺いましたのは奈良大宮ロータリークラブ会長の宮西さんでした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
次にレスキューキッチンの仕組みについて担当の方に伺いました。それでは続きまして同じく奈良大宮ロータリークラブの堀内さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
こちらレスキューキッチンということなんですけどもこちらの仕組みについてまたどのような形状なのか教えていただきたいと思います。
はい、仕組みはですね、熱源は、灯油ですね、皆さんのご家庭で使っている、まあ、灯油を熱源といたしまして素早く調理できる被災地に持っていける加熱器具調理器具ですね、横が1メーター20、30ぐらいですかね。高さが約1メーターで横幅が60センチぐらいですね。はい。
そしてお鍋の形状が四角くなっているのがコンパクトになっておりますね、
はい、はい、そうですね、まあ、いろんな用途に使えるように、まあ、割と深型になってますので、まあ、これで蒸し物等々もできますし灯油と発電機があればどこでも使えますので、はい、まあ、形状はほとんどこう鉄製なので、だいたい重さが100キロ、はい、ありますんで、まあ、ただタイヤがついてますんで、まあ、手押し車の状態で、まあ、持っていけるかなというところですね。
そうですね。台車のようなところに燃料タンクと調理器具が一体になっているということですよね。
そうですね。これ一台でそのままそのタンク、ね、調理器具がありますので、だいたい100人前の料理が、まあ、料理というかその鍋物にしても煮炊き物にしても、まあ、火力が強いですので30分ぐらいでできますということなんです、
はい、蒸し物の際は付属品があるんですよね。
そうですね。蒸す用のお鍋といいますか、はい、そこがちょっと底の上がった、金属 の鍋がステンレスの鍋がありますので、うん、こちらの方に入れて蒸してもらうということになりますね、はい、
すごくこうメニューに幅が出そうですよね。
そうですね、どうしても避難所となると配られたパンとかね、カップ焼きそばカップラーメンとかになるので、まあ、そういうのが、かなりちゃんとした調理した料理が食べれますので避難されている方もそれで気持ち的にも豊かになるのかなと思います。
本当ですね、はい、ちなみに今日は何を調理されているんでしょうか。
ね、今日はちょっと人数の加減でですね100人がまでなので、参加者今回は300を超えますのでアルファ米のですねお湯をアルファに入れるお湯を炊いている状態なので、
じゃあ今日はお湯を沸かして後ほどアルファ化米の方にこう分配されるということですか。
そうですね。今後は蒸し物炊き物等々もできますのでそれでまた使えるようにと思っています、はい、今回もこの事業もですね、これは消防団の方に寄贈するんですけども実際消防局の方はですねこれと同じものを持っておられまして昨年ですね震災の時も、震災復旧行く時に持っていかれて非常に重宝されたということをお聞きしまして、まあ、ぜひ団の方にもあればなというところを聞きましたのでそれでまたぜひともクラブの方から寄贈ということになりました。
わかりました。ぜひこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、次に運動場で行われたはしご車乗車体験について消防局の方にお話を伺いました。 はしご車の乗車体験の場所にやってまいりました。どのような内容になっているのかお話を伺いたいと思います。奈良市消防局の方がいらっしゃいます。お名前を教えてください。
有馬森夫です。
よろしくお願いします。今日はたくさんの方が参加されてますね、
ちょっとびっくりしてますね、多すぎて、
すごい人気の秘密がこれだと思うんですが、ご紹介いただけますか。
これのはしご車は、35メーターまで、伸びるはしごで、奈良市では一番高いはしごになってます、
これに乗れちゃうわけですね。
そうですね、並んでいただければ。
すごい長蛇の列がありますけども。
こんなになるとは思ってなかったですね。
だいたい1回どれぐらいの時間がかかるんですか。
これだったら5分ぐらいで、今は人数が多いんで5分ぐらいでもう一番上まで伸ばして下ろしてっていうのをしてま す, す、
これ人が乗るところを何という名称になるんでしょうか。
バスケットっていう、
バスケットのところに何人ぐらい乗れるんですか。今日は
大人は3名ですね、ヘルメットとあと落下防止の、ベルトはしてるんですけど、これは必ずです。
実際これもね、大変な災害時など使われるということですよね。
そうですね、この前も団地で火災あって、その時使ってました。
ありましたね、奈良市の団地で。
そうです、中富が丘あった、そこであったやつです。
本当に社会に役立っているこの機材に直接乗れるということで、お子さんたちも姿が多いですね。
はい、子供が多いのが一番嬉しいです。
乗る前怖がったりするお子さんとかいませんでしたか。
たくさん皆さん怖がってますけど、乗ったら楽しそうでよかったです、
なんて声をかけてあげるんでしょう。
大丈夫やからねって言って、気持ちいいでって言ってます、
やっぱりこういうふうに直接触ったり乗ったりできることで、本当に消防署の方のご苦労とか頑張りがね、体験できると思うんで、いい経験ですね。
市民の方とこうやって触れ合うのが一番の経験だと思います。
分かりました。楽しみにされている方のために頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。次にはしご車乗車体験を終えたお二人に感想を伺いました。今日これ体験されていかがでしたか。感想は、
そうですね、結構ね、高くてね、こんなに早く登るとは思ってなかったです。
早かったですか。
早いですね、結構。
景色を見る余裕はございましたか。
特に高いのは怖くないですから大丈夫です、
何か知ってる建物とか見えましたか。
そうですね、もう結構上から見えましたんでね、若狭山から全部見えましたからね、いい体験でした。
今日はどうしてこちら体験しようと思われたんですか。
誘っていただいたので。
何か初めて乗られて気づいたこととか学んだことございますか。
そうですね、何かスピードが速いのと、あとちょっと時々ガタッと揺れるのが気をつけておかないとあれかなっていう。でも思ってるほど怖くはなかったですし、運動場がだんだんちっちゃくなっていくのが面白かったです。
そうですか。実際ね、火災現場でも役立っているということなんですけども、どうでしょう。
でもこんなに高くまで行くので助けてもらえたりとかするかなと思いますけど、でも実際動くとなると本当に不安定なので、じっと立ってる分にはいいですけど、なかなか大変なことだなと思いました。
わかりました。今日はいろんな体験ございますけども、一番楽しみにされてたことは何でしょうか。
でもなんか誘っていただいたのが、これが一番楽しみだったかもしれないです。
人気あるんですね。
そうですね、なんか、めったに登れないので。
わかりました。ありがとうございました。次に、水陸両用車について消防局の方にお話を伺いました。それでは続いて、見慣れない車両が展示されておりますので伺いたいと思います。こちらの担当されている方にお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
奈良市消防局の方ということで。
はい、そうです。鈴木と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のこの展示、こちらについて教えてください。
はい、こちら中型水陸両用車といいまして、名前の通り地上も走れますし、でそのまま水の中も走れるという車両です。で見てもらったら分かる通り、キャタピラがついているので、ぬかるんだ道であったり、瓦礫が積もった道であったり、そういった悪路も 走行できますし、角度も30度ぐらいの角度であれば登るぐらいの川があるので、水の中も行けるし、地上も土砂とかが溜まっているところでも走れるという車です。
頼もしいですね。
そうですね、どちらも走れるので、はい、そういう災害時には役立つと思います。
まだ新しそうですが。
そうですね、これでまだ実災害に出動したことはないんですけれども、まあ、訓練でよく使っております。
今日もたくさんの方が興味深く見られてますが、どんな質問とかどんな声がありましたか？
そうですね、これ見た通りすごく重たそうな車両なんで、本当に浮くのとか、そういった質問、あとどれぐらいスピードが出るのとか、そういう質問をいただきました。車体がすごく重たそうに見えるんですけど、しっかり水の上にも浮くことができますし、ただすごくパワーがある車なんですけど、ちょっと速度が出ないんで、だいたい地上で25キロぐらいしか出ないので、でもし災害があったときはこういう赤車っていう車に積んで災害地まで行く車両になってます。
何か運転技術特別なものがいるんでしょうか？
そうですね、運転するためには大型特殊という免許と水中に入るので船舶の免許、その2つが必要で、やはりなかなかキャタピラの車って運転することがないと思うので、それは訓練で日々、はい、
搭載されている機能はどんなものなんでしょう？
そうですね、もちろん緊急車両なので他の消防車と同じようにサイレンとか赤色灯ももちろんついてますし、水中を動くための後ろにプロペラがついてますので、地上ではキャタピラで走ってるんですけど、水中に入ればその動力をプロペラに変えて進むという機能が備わってます。
定員はどれぐらいなんですか？
地上では運転手助手席と、後方の荷台の方に6名の計8名乗れます。で水上でなると運転席助手席と後方の荷台に4名の6名になります。
荷台には水は上がってこないんでしょうか？
多少はやっぱり揺れたりすると水は入るんですけれども、荷台のところまでのは水位はちゃんと保っているので、はい、入っていることはないです。
運転席にはほぼ入ってこない？
はい、入ってこないです。
素晴らしいですね。なんかこれはメカ好きのお子さんなどにも人気ありそうですが。
そうですね、いろいろな質問してくださりますし、やっぱり車好きなお父さんとかにもよく質問されます。
大人にも。
はい、そうですね。
ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
レスキューキッチンの運用や災害の疑似体験がたくさん行われたこの防災訓練で、主催者も参加者の皆さんもより一層地域の防災力を上げていきたいという思いを再認識する経験になったようで、一生懸命取り組む様子が印象的でした。この時間は2月16日日曜日に大宮小学校で行われました奈良大宮ロータリークラブ主催の防災訓練の様子前半をご紹介いたしました。
防災メモ。度重なる震災を経てボランティア活動に参加する人は増加しています。大きな災害が起きると被災地にはボランティアセンターが設置されます。インターネットなどでどのようなボランティアが必要とされているのか、どのような装備が必要なのか、事前に確認するようにしましょう。ボランティア活動は自己完結することが大事です。自分の水や食料、作業用の手袋やタオルなどは最低限持参してください。寝袋を持ち込むなどして宿泊場所を確保することも重要です。ボランティアが被災地の負担にならないよう気をつけましょう。防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。 落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。
知っとこ防災防犯情報、番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。